千葉文化放送。はい、どうもどうも、ひろしです。12月に入りましたのでストーブを解禁したんですけども、僕はですねあまりエアコンというものに馴染みがなくて、まあ今いる部屋っていうのはさすがにエアコンはついているんですけれども、特にですね、夏場もなるべくは使わないようにしているんですけれども、冬場の暖房としてエアコンを使うことっていうのはほぼないんですよ。まあ部屋中を温める必要もないですね。自分がそのこうやってパソコンの前に座って何かをしている時に、その周辺だけを手っ取り早く温めたいという時にはエアコンよりもストーブの方がいいですよね。でストーブっていうのは電気ストーブとかじゃなくて石油ストーブがいいんですよね。単純に馴染みの問題って言ったらそこまでなんですけれども、まあ、このストーブの燃える匂いですとか、ストーブが燃えるというか、まあ、ストーブの中でこう実際に灯油が燃焼してるっていうところの信頼感ですとか、あとはこのストーブがだいぶ年季が入っておりまして、年季の入った石油ストーブがどういう風になるかというと、炎がですねなかなか火がですねつかなくなるんですよ、ね。まあ、だいたいボタンを押しているとそのストーブの芯のところにこう着火部分が接触して火がつくんですけれども、その着火部分が接触するあたりがですねすっかりもう燃え切ってしまっていて火がつかないという状態になっているので、じゃあどうするかといえば、ストーブが使える状態にした後に、中央のをですね自分で開けてマッチを吸って火をつけるということをしているんですけども、この大変現代的でない動作が、まあ、まずマッチをするっていうこと自体が味わい深いなって思いながらやっているんですけども、何の話でしたっけ。そうそう、今日はですね神戸に行ってきたっていう話をしようと思っているんです。神戸に何をしに行ったかというと、港で出会う芸術祭神戸ビエンナーレ2013というのがですねついこの間までやっていたんですよ。10月1日から12月の1日までの、およそ2ヶ月間行われていた芸術祭なんですけども、まあ毎回思うんですけども、もう2年も経ってしまったのかっていうことですよね。初めて神戸ビエンナーレに行ったのは2年前2011年なんですよ。まあその時のことというのを割と記憶しているので、あれからもう2年間ってね、まあこれが年を取るということなんだなっていうふうに思うんですけども、前回と、今回この神戸ビエンナーレっていうのはですねちょっとやり方を変えていて、正しくは前回が少し特殊だったらしいんですよ。会場をその前の2009年の時とは変えていたんですね。今回会場になっているのはメイン会場っていうのはですねメリケンパーク神戸港エリアっていうところなんですけども、このメリケンパークだと思うんですよね。2009年の時もおそらくメイン会場を設置していたんですけども、まあ、今回もですねその公園内に作品があったんですけども、公園内にパブリックアートのように作品がドーンと展示されているかというとそういうわけではなくて、一番特徴的なのはその作品を展示している箱なんですね。ここでいう箱っていうのはコンテナのことなんですよ。まあ神戸港ですね、港から船に荷物を乗せて、その荷物がまた別の国の、まあ、あるいは同じ国の別の港に着くということで、まあ、港を使った物流においてこう貸すことのできないコンテナっていうものがあって、まあ、それがその神戸の港町神戸としてこう一つ重要なランドマークではないな、まあ、その象徴であると。で、まあ、その中にこう作品を展示してもらいましょうというのがこの神戸ビエンナーレの一番の特徴だと思うんですね。で、そのメインとなるメリケンパーク神戸港エリア以外にもですね、三宮元町エリアですね、元町の高架下ですね、JR の神戸駅から元町駅の間に、その電車の通る高架がありまして、その下が商店街というんでしょうかになっているんですけども、そこに作品があるエリアですね。これ前回の時はここも一つのメイン会場となっていたんですけども、今回は作品数そのものはだいぶ少なくなっていたので、 まあ、行かなかったんですけども、そしてもう一つですね、兵庫県立美術館ミュージアムロードエリアというのもありまして、まあ、その兵庫県立美術館っていう、割と立派な美術館があるんですけども、そこの近くにですね、横尾忠則現代美術館っていうのがありまして、ここは確か2年前はまだできていなかったと思うんですね。なので、まあ、まだ新しい美術館ですけども、横尾忠則っていうのは、まあ、有名な方ではあるんですけれども、そうですね。まあ、寺山修司界隈の人って言ったらピンとくるのかな。まあ、アバンギャルド、まあ、日本のアバンギャルドの、まあ、代表的な、画家だよっていうふうに僕は初めてその名前を知った時には教えてもらったんですけれども、まあ、昔のその演劇ですね。まあ、その寺山修司の、劇団天井桟敷に参加して、で、その天井桟敷の公演のポスターのイラストを描いていたりとかしたんですよ。毛皮のマリーですとか、ちょっとですね、独特のこう震えた線のものなんですけども、最近でもまあ作品をどんどん発表してまして、Y 字路っていうですね、まあ道ですね、こう二股に分かれた Y 字路の、真ん中のこう三角巣のような土地に建物が建っているっていう、景色をですね、描いた一連のシリーズがあるんですけども、まあそういった作品をまだ精力的に、制作続けているっていう、まあそういう横尾忠則っていう人がいて、まあその人が、何だったかな、名誉神戸市民？あ、名誉西脇市名誉市民なのか。まあ今はその兵庫を離れて、確か世田谷に住んでいたかと思うんですけれども、まあそういうわけでこうゆかりの地に美術館ができたんですね。こちらは行ってみたかったんですけれども、まあ行けてないので、まあ、また別の機会にでも、兵庫県立美術館と一緒に来てみたいものですね。それで、まあ、このメリケンパークですよ。メイン会場をだいたいお昼前かな、11時45分ぐらいから回ったんですけども、ですね、このメインのメリケンパーク会場の中に、こう、いくつもの、こう、テーマの、まあ、作品があったんですけども、中でもこう、メインになるのが、アート・イン・コンテナ国際展というもので、先ほど、説明いたしました。まあ、コンテナがあって、その中に作品があると、一コンテナ一作品っていう対応になってるっていうのがあって、それ以外にもですね、生け花野外展というのがあったり、まあ、書道展があったりとかですね、コミックイラスト展ですとか、障害者公募作品展だとかですね、あと創作玩具国際展だとかっていった、まあ、いろんなテーマのものがあって、賑やかな感じはするんだけれども、まあ、一つ一つのものは、ちょっと力が足りないかなという気もしてですね、創作玩具国際展なんていうのは、大変楽しみにしていたんですけれども、実際のところ、コンテナ一つだか二つの中に、まあ、ユニークなですね、電子的な制御を伴わない、まあ、例えば木製の玩具ですとか、そういったものがあって、まあ、面白いなとは思ったんですけども、もっとですね、こういうものを見せて欲しかったなっていうふうに思ったんですね。そのコンテナの中っていう場所がちょっと狭くて、ただ展示してあるという感を拭えなかったんですよね。まあそれがあることによって、例えば子連れのお客さんが来た時に、子供に実際にその玩具っていうものにこう触れさせるっていうようなことがあんまりできない作りになっていて、まあそこは狙いではないのかもしれませんけども、でも玩具なんていうものは実際に遊んでみてなんぼのものですし、そういう風にもっとした方が良かったんじゃないかなっていうのはですね、疑問として残ったんですけども、まあそれはいいとしましょう。で、このアートインコンテナ国際展っていうのが僕が今回一番目当てにしていたものなんですけれども、どういったものがあったかというのを軽くいくつか紹介しましょう。石井浩二さんかなの、街に咲く五本指っていう作品なんですけども、これは写真ですね。街中に手袋が置き忘れられていることっていうのがあって、で、その置き忘れられた手袋を発見しては撮影するということをこの作者の方は繰り返しているようなんですけども、で、まあそれなんですが、ただですね、その辺に落ちているものもあったりだとか、あるいは何かの作業中にちょっと置いてそれっきりになってしまったもの、まあその辺は、ただ置かれている系ですよね。それ以外にも落ちているものを誰かが拾って、 落とした人がまた戻ってきた時に分かりやすく置いておいたりだとか、さらにそれを進めて何かこうただ置くんではなくてさらにこう目立つような置き方をしているものですとか、割とですねバリエーションが豊富で、ただこう落とし物としての手袋っていう風にくくってしまうとそれで終わりになってしまうんですけれども、でもそれぞれの手袋っていうものがこうみんな個性を持って街の中に佇んでいるんだなっていうことに気がつく、そんな作品ですね。で、中には、まあ、たまたまだと思うんですけれども、ある作品の中に映っているのとほとんど同じ手袋があったりして、これはもしかしたら、一人の人が同じ手袋の右と左を落としたのかなとか、あるいは片手をなくしてしまったことに気がついて、もう片方、じゃあもういらないよっていうことで捨ててしまったのを、この作者の作家さんがたまたまこう見かけたのかなとかっていう風な想像力を働かせて、まあ楽しむこともできるという、まあ街の中にある、こう、ふとした光景をこうやって集めてくることによって、それだけでこんなにもこう楽しませてくれるのかという風な関心をした作品ですね。まあこれが街に咲く五本指というものなんですけども、隣にあったのが、なんだろう、リオだったかな。その前に何か書いてあるんですけども、ちょっと自分のメモがよく読めないっていうことが大変、よくありまして、まあなので、あやふやのまま進めるんですが、宇宙のるつぼという作品なんですが、これはですね、まあアトラクション的な作品ですね。ガラス張りのコンテナではないか、コンテナの中に、迷路のようにこう、迷路じゃないな、コンテナの中がこうガラス張りになっているんですよ。で、それで中に入っていくと、コンテナの中央部分にこう、3つだか4つだか、骨組みがありまして、まあ柱のようなものがあって、その柱が骨組みだけになっているんですけれども、で、その骨組みの中央部分にですね、発泡スチロールの球体がですね、あるんですけども、まあそれがこう風に煽られて、その柱の中央部分でこう枠の中でふわふわと登ったり降りたりっていうことを繰り返しているというものですね。で、枠自体も LED でしょうかね。で、こう、縁取りをするように、そうですね、ディズニーランドの脇を夜中に通ると、ディズニーホテルっていうんですかがあって、それの輪郭部分だけライトアップされていて、こう、のっぺりとした何かのように見えるんですけれども、まあ、それに近い感じ、あるいはこう、トロンですね、トロンレガシーのような感じの、まあ、いかにも、こう、今時の、こう、サイバーな感じの、電飾がですね、施されていて、まあ黒と、白い光とこう青いボールっていう、そういう、感じのですね、世界があって、まあ入ってきた人が思わず、わー綺麗みたいな感じのですね、声を上げたりとかしている、そんな作品がありましたね。またですね、似たような作品で、無というのがありまして、外磯秀明、かな、名前はすいません、相変わらず怪しいんですけれども、この無っていうのはひらがなで無なんですね、これもまあアトラクション的なアートとして大ありだと思うんですけれども、ですね、一人ずつしか入れない、一人じゃないかな、一組ずつしか入れないという制限付きの作品なんですけれども、ここはですね、入っていくと、まあ、あの扉があって入れるようになってるんですけども、そこを入っていくとですね、すっかりこう目張りされていて真っ暗闇なんですよ。で、まあその真っ暗闇の中にこう入っていきますよね。コンテナの中ですよ。真っ暗なコンテナの中に、左側から入っていくんですけども、もう何も見えないわけですね。で、それで、まあ、壁に沿ってこうぐるっと回ると一周してしまうと、一周する間に何かがあるかというと何もないという、本当にただそれだけの、ことではあるんですけれども、まあ確かにこう視覚的には無になっているわけですし、あとその無だなっていうふうに思いつつも、外がですね、僕が行った時点で11月も終わりでだいぶこう涼しくなっていたんですが、こう、のコンテナの中は、日中の太陽光によって温められていて、こう、生暖かい、こう、外とはですね、少し違った質感の空気が中に溜まっていて、こう、無なんだけれども、こう、外の世界とは違う何かがあるような気がしないでもないみたいなですね。無っていうのはどういうことなのかなみたいなことを考えたりとかするにもいいのかなと思ったんですけれども、ただ押村区はですね、まあこれはただのコンテナですので防音性能というものがほとんどありませんで、 で、まあ、周りで人が歩いているぐらいだったらば、そんなに気にもならないんですけれども、近くに、音を使った作品というのがありまして、隣のコンテナだったかと思うんですけれども、その音楽がですね、バンバン聞こえてきて、あまりこう、無の境地のような体験をすることはできなかったのが残念ですね。まあ、その、コンテナという、区切られた空間を利用するというところまでは良かったんだけれども、それがどういうところに置かれるのかというところまでは気が回らなかったのでしょうかね。で、それのまた近くにあった作品なんですけれども、サークルサイドというグループのインターウィーブナンバー2というものなんですけれども、これはですね、やはりこう暗くされたコンテナの中にこう光ファイバーのようなものが上からたくさんぶら下がって、こう光ファイバーによってこう構成された、なんていうんですかね、こう立方体というか、そういったものがあって、で、そこにですね、こう光を横から浴びせるんですね。で、そうすると光の当たったところだけがこう明るくなって、で、その光が、光源が移動することによって、まるで雨が降っているようにだとか、あるいは、ホタルがこう飛び回っているように見えたりだとかといった、まあ視覚的な体験をさせてくれる作品なんですけれども、これはですね、去年のビアコビエンナーレの天雷宮というところがあるんですけれども、ビアコビエンナーレというまあ、滋賀県の近江八幡市で行われる、芸術祭なんですけども、それの会場にある天雷宮というところに、確か同じグループの作品があって、まあよく似たテイストのものだったので、あ、これ見たことある、見たことあるというふうに、思ったわけなんですけども、このサークルサイドっていうのはホームページがありまして、まあ今時ホームページを持っていない人というのも珍しいんですけども、サークルサイドって英語で入れて探してもらうと出てくるんですけども、そちらにですね、この神戸ビエンナーレにあった作品の動画なんかもありますので、興味を持ったらちょっと見てみるといいんじゃないかなと思うわけなんですが、で、次の作品なんですが、僕のお気に入りの作家さんで、小原のり子、小原のり子かもしれないんですけども、お気に入りと言いつつ名前の読み方すら怪しいというのはね、どういうことかと思うんですけども、の、作品もありまして、ちょっと楽しみにしていたんですけども、で、いつもの、小原のり子らしい、まあ作品ではあったんですけども、今回はですね、ちょっと空間が狭すぎて物足りなかったなと。この人の作品っていうのは、まあ蛍光塗料を塗りつけた小さなオブジェクトを天井から無数にこう散らしてブラックライトに当ててやることによって、この世のものとは思えないような空間の中に、誘ってくれるというような、そういう作品なんですけども、今回の作品はロータスランドというもので、これはロータスランドどこどこというふうに、その土地の作品を置いた土地の名前をつけたバリエーションがいくつもありまして、で、その土地において、こう、いろいろ採集した、情報というものをこの作品に反映させるんですけれども、例えばそのロータスというのは、まあ、ハスの葉ですね。で、そのハスの葉に、その土地の、こう、特徴的な、地図ですね、地形があればその地図をこう書き込んだりですとか、そもそもハスの葉以外に、まあ、そこでいろいろな話をこう聞いた人の思い出の、品物をこう作って、それをぶら下げたりとかですね、いった形で、まあその土地ならではのこうものを、この幻想的な空間の中にこう浮かび上がらせるっていうことをねしている方なんですけども、で、まあそのブラックライトと、蛍光塗料によって浮かび上がるですね、空間の中をこうちょっとこうさまようような体験をするのが魅力的だと思っているんですけども、まあいかんせんコンテナの中なのであんまり歩き回るのもままならず窮屈だなという印象が強く残ってしまったわけですね。で、この作品もまあある程度こう狭い空間の中にこう天井から、多くのハスの葉だったりとかいったオブジェクトがこうぶら下がっているので、何人もの人がですね、入って同時に鑑賞するということが大変向かないわけであります。なので、一時にこう何人までにしてくださいというような指示があるんですけれども、先ほどの無というのはこう真っ暗になるということもあってか、ちゃんと人がついていて、スタッフの方がついていて、で、前の人が出るまでは入れないということをちゃんと管理してくれていたのですけれども、この作品に関しては注意事項が書いてあるだけで、誰もついていないので、 まあ何人でも入れるような状態になってしまっていて、で、実際にこう入ってみるまで前に人がいるのかどうかもわからないということでですね、まあその良好な作品を鑑賞する環境というのが確保されていたかというとそうではなかったのが残念ですね。この他にも人数制限のある作品っていうのはいくつかあったんですけども、スタッフの方がついているケースというのはレアでしたね。まあボランティアスタッフの確保というのもね、いくらでも、こう、潤沢にできるというわけではないので、しようがないといえばしようがないのでしょうけれども、ただ、残念だというのは否めないところでしたね。他には、フラワーチャイルドという作品で、これはですね、ママチャリかな?ママチャリよりはちょっと丈夫な感じの日常使いの自転車だったかながあって、で、それの荷台にカセットテープじゃないか、テープレコーダーでもない、ステレオラジカセというやつですか、が、据えられておりまして、で、その正面にはこうモニターがあってですね、万華鏡のような、まあ、サイケデリックとでも呼ぶのがまさにしっくりくるような映像がありまして、で、その自転車を、漕ぐことによって音楽がこう流れるという、まあ、フラワーチャイルドと言いますと、まさにこう、60年代的な、まあ、愛と平和の象徴として、花をですね、花輪だとか、花柄の服だとかでこう、身を飾って、それで、まあ、愛と平和、ラブ&ピースを訴えた、まあ、若者、アメリカの若者たちのことですよね。まあ、反戦平和主義者たちの総称ということなんですけれども、まあ、この作品がどういう意図を持ってのものなのかというのはちょっとわからないんですけれども、この自転車に乗ってこう漕ぎ続けるということは、自転車もそうですし、マラソンなんかもそうだと思うんですけれども、こうただその本来は移動するための手段であるはずの、まあ、自転車であったりマラソンだったりっていうことをこう延々と繰り返していく、ずっと続けていることによって、まあ、ランナーズハイなんていう言葉がありますけれども、まあ本来は辛いはずだったり、まあただ移動するという目的のためだけの行為だったものがなんだかこう楽しくなってきてずっと続けていなくなってしまうと。です。まあそのフラワーチャイルドなんていうとですね、まあその麻薬ですよね。麻薬文化なんかとの関わりも連想させるわけで、その自転車を漕ぐっていう行為のまあこう中毒性っていうとおかしいですね。まあそれによって導かれるハイな状態っていうものをが何か関わっているのかなというふうに思ったりですとか、まあそのサイケデリックな画面を前にして自転車を漕いでいる状態っていうのは結構滑稽なものなんですよ。その漕いでる人っていうのは、まあそのなんだろうな、熱狂の中にいるんだけれども、外から見ると、でもそれって何かになったんでしょうかと、その後何か世界を変えたんでしょうかみたいなことをですね、俯瞰して見せられるようなそういうちょっとですね、寒いというのかな、まあ冷や水を浴びせかけられるようなそういう作品なのかなとか思ったりしたんですけれども、で、こういう体験型の作品というのは実際にやってみてもいいのかなっていうふうに悩んだりするわけですよ。時にはいかにもこう触ってくださいというようにセットされているんだけれども、触った途端に怒られるというようなこともあるので、まあかといって係の人がついていて。こう親切にですね、親切すぎるぐらいにこれというのはこういうようにやるんですよっていうふうに言われるのも興ざめしてしまうんですけども、まあつまり何が言いたいかというと、もう少しですね、自転車に乗って漕いでいいんですよみたいな表示があってもよかったんじゃないかなと、まあ僕なんかこうずいずい行く方なので一向に構わないんですけども、ね、やらないで損をするぐらいだったらやって怒られた方がいいというつもりで行きますのでいいんですけども、まあその辺少し親切さというものがあってもよかったんじゃないかなと思ったわけですね。まあこの調子で行っていきますと全部で50では聞かない作品がありましたので時間がいくらあっても足りないんですけれども、今までですね紹介してきた作品っていうのはもちろん中では面白いかなというふうに思うものだったんですけれども、作品の傾向というものがあるなと思ったんですよ。まあ一つはですね、その空間の中だけで成立するというのか、お化け屋敷的というのかな、まあそのコンテナっていう閉鎖された空間の中である程度こう押しの強いものということでちょっと不気味な感じというのか、まあ暗闇光っていうものをこう使った作品が多かったのと、あとその光っていう部分に関してですね、 まあ、なんていうのかな。デジタルガジェットをこう、うまく使ったような作品っていうのが多くて、つまり、ちょっと小手先感があるというか、その、アトラクションとしてのアートというものを、楽しみに行く分にはいいんですけれども、ただ、そういったものばっかりになってしまうと、どうしても、また、この手合いかというふうに思ってしまったりもするんですよね。まあ、つまり、重量感のある作品、作家が、その作品というのをですね、こう作る際にどれだけの熱量を込めたのかということを考えたときに気が遠くなるような、すげえマジだなと、これは本気だなっていうふうにうならされてしまうような作品が少なかったというのは、まあ総括としてはあるんじゃないかなと。でですね、まあ、割と、愚痴っぽい評価になってしまうんですけれども、ですね、回った順番が僕は、これ番号は振られているんですけども、後ろの方から回っていったんですけれども、数字の大きい方から回ったんですね。で、これはどうも、いまいちだったかもしれないな、というふうに思っていたんですが、最後の方にですね、一つすごくいいなという作品がありまして、作品、まあ作家さんが、ありまして、まあそれだけでも僕は今回行った価値があるなというふうに思ったんですが、それが誰かというと、ジョン・ハスウェイ、ハサウェイではないんですね。A がないのでハスウェイ。まあ発音はそれでいいと思うんですけども、という、作家なんですけども、アルファベットで書かれていて、じゃあこの人は外国人なのかというと、そういうことではなくて、日本人なんですけれども、で、その作品のパッと見のルックスというのは、オタクへ、うん、そうですね。まあ、今時の、こう、よくある、ライトノベルというよりは、なんだろうな、ゲームの、こう、パッケージのイラストなんかによく合うような感じの、そんな絵が飾られていたんですよ。まあ、それはタッチの問題でして、描かれている絵というのは、まあ、魔法と SF ですね、サイエンスフィクション、サイエンスファンタジーっていったキーワードから連想されるものがもうとにかくこうたくさん詰め込まれた、まあそんな絵が飾られているんですけれども、ですね、広い空間なんです。まあその絵自体もとても大きくて、まあ中にはこう屏風絵ぐらいのサイズがあるものとかも、あるんですけれども、もちろんその絵というものは CG、コンピューターを使って描かれているんですけども、その出力先が紙になっているのはなぜかというと、まあコンピューターですね、パソコンのモニターというのはどうしてもその画素数に限界があって、こう細かいところまで情報を出力しようと思った場合には大きいサイズの紙に比べるとどうしても劣ってしまうということで、そこであえて紙にこう印画しているという、説明書きもあったんですけれども、どういった絵があったかというとですね、まあ作品のタイトルは、アンチグラビティシティ、反重力都市とか、マジックロケットステーションですとか、まあその反重力だとか、ロケットの駅だとか、いったキーワードがですね、散りばめられているんですけども、このマジックロケットステーションなどで言うと、宇宙との交易の玄関口として、旧上野駅はロケット交通によるメインターミナルとして発展した。ロケットは近隣惑星向けの通勤ロケットや遠距離用のロケットなど様々な、ものが、型が存在するっていうような、説明書きがあったりしたんですけれども、大体ですね、まあその絵の中心部分には、まあ可愛い女の子のが書かれているんですけども、まあみんなですね、だいたい空を飛んでいるんですよ。魔法の、ほうきのような、魔女の乗るほうきのようなものに乗って、三次元空間を自由自在にこう飛び回っている人たちが描かれていて、で、まあその背景になる街というのがですね、こうものすごい、っていうのかな、こう三次元的に発達しているんですよ。なんだろう、例えばそのアメ横みたいな街があったとして、で、人というのは、その魔法の放棄によって三次元的に移動することができるので、こう縦方向にもいくらでも伸びていくことができると、そのアメ横っていうものが、こうビルのようなものの中ではなくて、こう単純に、建物がこう、複層的になっていって、まあ2階、3階、4階、40階、50階、60階、70階という風に、雑多さを保ったまんま上に伸びていって、 で、その中をこう人が行き来していくみたいな、そんなですね、絵が描かれているんですけれども、その、まあ、重なり具合が荒唐無稽とも言っていいような具合になっておりまして、で、それがですね、こう、ものすごいパースのついた、絵になっているんですけれども、で、それに加えてですね、まあ、この中には、ピントがですね、絵の中のどこにもこう、ピントがあっているんですよ。ちょっとこう、現実的ではない、まるで、まあ、超現実的な雰囲気をそれからも感じるんですけども、で、まあ、そこにこう、いろいろ、まあ、なんだろうな、その、ハイテクな和菓子屋さんがあったりだとか、いかにもこう、非合法な感じの、なんだろう、目玉売りますみたいな、まあ、まさにそれがあったというわけじゃないんですけども、そういった感じの、建物があったりとかですね、宇宙人のような生き物が、こう、普通にいたりとかですね、まあ、そういった感じの、まあ、SF あるある的な、こう、要素というのがいっぱい詰め込まれていて、で、まあ、それに加えて、こう、現実、の、この街が、そのロケットステーションというのが、こう、上野という街がですね、発展していったらこういうこともあり得るんじゃないかというふうな、こう、まるっきりの、空想から作られたもの、無から作られたものではなくて、その実際に、こう、上野というものがあって、で、そこにこういう技術と、前提があって、こういうふうに発展したらこういうふうになるんじゃないかっていうふうにですね、ちゃんとこう、積み、重ねているんですよ。この一見荒唐無稽な世界というのは、そこに描かれたキャラクターの可愛らしさなどからも、まあ本来はリアリティなんていうものは感じられないのかもしれないんですけども、でもこういうのってあるかもしれないよなって、あってくれたら面白いのになっていうふうに僕は思いましたね。で、面白いのはですね、この作品なんですけども、ピクチャージョッキーという手法によって描かれているんですよ。どういうことかというとですね、ちょっとちゃんと説明できるかわからないんですけども、まあ、ジョッキーっていうのは、まあ、ディスクジョッキーだとか、まあ、ビデオジョッキーだとかといった、ああいう、まあ、その、何かの要素をこう、組み合わせて、作品を作る人たちの、という意味での、こう、ジョッキーなんですけれども、従来の絵というのは、ピクセル点であったりとか、まあ、ベクターといった線をですね、起点として描かれているんですけれども、ここではですね、まあ、すでに書かれたパーツというものを、こう、基本として、その書かれたパーツというのを、どんどん組み合わせていくことによって、絵を描いていくという、そういう手法を、まあ、提唱して実践していると。まあ、なので、こう、1から、その、ピクセルから描いていった場合には、こう、数十ヶ月もかかるところが、わずか、まあ、数十分から数時間程度で、完成させることができたというふうな、まあ説明があったんですけども、で、これを聞いた時に思ったのが、まあ例えばそのゴルゴ13のように、その話自体はこう大きく動かないというか、まあすごく型のはっきりした作品があって、で、しかも何十年にもわたる連載の蓄積がありますよね。で、それが全てデジタルデータになった時に、そのゴルゴという作品世界の中で起こり得る絵というものは全て描かれていると、ほとんど全て描かれている状態というのが今すでにできているんではないかと。で、そうすると、ゴルゴという作品は新たにこう筆を持つことなく、既存のデータベースの中からこう組み合わせて、こうカット&ペーストを、そして、まあ、縮小、拡大、頭反転だ、回転だっていうことによって、新しいゴルゴというのがいくらでも作れるんじゃないかという、まあ話があるわけなんですけれども、まあ実際にそういう風に作られてるんじゃないのなんていうような冗談があったりとかもするわけなんですけれども、まあだからその、このピクチャージョッキーっていう手法はすでに現実になっているという風にも言っていいんじゃないかなと思うんですよね。で、その実際にそのピクチャージョッキーっていう手法によって、絵を描いていく様というのがですね、動画によって表現されているんですけども、それがですね、本当に見事なもので、こういう風にこの絵が描かれているのかっていう風に思わずこう感心してずっとですね、まあ10分とかですけども、その動画を2週も3週もですね、4週もかな、そこでついつい見入ってしまいましたね。その、まあ一つのツール、おそらくこれはフォトショップだったと思うんですけれども、もう、習熟しきったものがですね、こう自由自在に使いこなしていくところを見るっていうこと自体がすごく魅力的ですよね。で、あとここでこの作者が、語っているポイントというのがありまして、まあそのフォトショップのようなイラストツールというのは、レイヤーという、まあ階層という概念があって、で、まあその階層を重ねていくことによって、作品の制作を容易にするんだけれども、ここではそのレイヤーというものを まあ、その作者が、どういう風な発想を得て、でその絵というものをこう完成させていったかという時間的な積み重ねを再現するために使おうという風にですね定義して、なのでその絵の上にこうどんどんどんどん油絵なんかだと元の絵の上にさらに絵の具を重ねて描き直していったりすることがあるんですけども、それと同じことをこのコンピューターグラフィックによって行うというですね、で結果的に4000枚ものレイヤーを重ねて一つの作品にしているという、それ PC のリソース的にどうなのと、なんかものすごい重くなったりとかしないの、大丈夫っていう、あとこれ1枚の絵の容量ってどれぐらいになるのっていう風なことをですね思わずにはいられない、まあ、その発想はするけれども実際にそれやるんだっていうですね、その熱量ですね、このジョン・ハサウェイの熱量に僕はもう感銘を受けたと言ってもいいんですよ。まあすごいものを見たなっていうふうに思って、でそこまでちょっと神戸ビエンナーレいまいちだなというふうに思っていたんですけども、これだけで来た甲斐あったなと、こんなすごい人がいるんだなっていう風に、表現がどんどんすごいとかですね、かっこいいとかっていう風になって、どんどん陳腐になっていくんですけども、まあ、それっていうのは僕が、なんか理屈抜きにやられちゃったんだっていう風に思って聞いていただけると嬉しいですね。まあ、そんなわけで、いい出会いのあった神戸ビエンナーレ2013でした。まあ、他にもですね、メディア芸術祭の、受賞作品なんかを展示するコンテナもありまして、それを見てるだけでも3時間とか4時間とか平気で楽しめちゃうんで、まあ、近場でやっていればこう気軽に行くにはいいですよね。で、このメリケンパークっていうところの近くには神戸ポートタワーっていうんですかがありまして、これがちょうど開業50周年ということで、50年前の入場料で登れるっていう風になっていたので登ったりしてですね、で登ってみると中の食堂では明日から50年前の開業当時の値段でハヤシライスを提供いたしますっていうような表示があったりとかしてですね、そのこの神戸のポートアイランドっていうところは、まあ50年前から公園もきっとあったんじゃないかなと思うんですけども、活気のあるところを思わず体験できたりして、まあ神戸なかなか楽しいじゃないかという風にですね、一日を過ごすことができたと、いうことで、もうですねだいぶ長くなっちゃいましたね、はい、ということでここまでお相手いたしましたのはひろしでした。それではまた。